こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イラストでわかる ABA 実践マニュアル、発達障害の子のやる気を引き出す行動療法は、NPO 法人積み木の会が応用行動分析 AB の基本過程で活用するために整理した実践書である。2015年間、ISBN 8-47726-12357、主な対象は、自閉スペクトラム症を含む発達上の困難がある子どもの支援に関心を持つ保護者だが、療育教育に携わる読者にも参照価値がある。内容は行動を理解する視点、問題行動への対処、教え方の技法、さらに初級から上級へ進むプログラムという流れで構成される。 ABA を専門用語だけで説明するのではなく、イラストで状況と手順を視覚化し、何を増やしたいのか、その行動の前後で何が起きているのかを観察する姿勢へ導く。子どもを一律に変える処方箋ではなく、環境と関わり方を調整し、望ましい行動が起きやすい条件を組み立てるための入門的マニュアルとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、強化消去×先行事象から行動を読み解く枠組み。本書の基盤は、子どもの行動を性格や意欲の有無だけで判断せず、行動の前後関係から理解する ABA の視点にある。紹介される4つのポイントは、望ましい行動の直後に好ましい結果を与えて正規を増やす強化、困った行動を維持している結果を与えない消去、不適切な行動を減らすための罰、そして行動の前にある出来事を整える先行事象への着目である。重要なのは、これらを単独のテクニックとして扱わないことだろう。例えば、要求場面での大声が続くなら、大声の直後に要求が通っていないか、要求を伝える別の方法が教えられているか、そもそも課題や待ち時間が本人に過度な負担になっていないかを検討する必要がある。本書は、表面上同じに見える行動でも成立条件と結果が異なれば支援も変わることを示す。特に強化を中心に据えることで、注意や食べ物などを漫然と与えるのではなく、具体的に増やしたい行動と結びつける発想を家庭に持ち込む。結果として、叱責中心の対応から観察に基づく調整へと視点を移すための土台を提供している。次に、問題行動を止めるより機能を見極めて代替行動を教える問題行動への対応を扱う章は、単純な禁止や我慢の要求ではなく、その行動が子どもにとってどのような役割を果たしているかを考える方向へ読者を向ける。行動は、注目を得る、欲しいものや活動を得る、苦手な課題から逃れる、感覚的な結果を得るなど、何らかの結果によって続くことがある、従って叫ぶ、拒否する、物を投げるといった行動だけを抑えても、必要な意思表示や負担の調整が代わりに用意されなければ、別の形で再燃しうる。本書の消去や罰に関する説明は、この点で慎重に読まれるべきである。望ましくない行動への反応を減らす場合も、安全を確保し、本人が用いることのできる要求、休憩待機、助けを求める方法などを望ましい場面で強化することが実践上の要点となる。罰は本書で基礎概念の一つとして扱われるが、安易な不快刺激や身体的対応を正当化するものではない。強い苦痛周波関係の悪化を招く方法は避け、危険性が高い行動や対応判断が難しい場合は、専門職と連携することが不可欠である。本書の有用性は、困りごとを親子の対立として固定せず、環境結果代替スキルという検討可能な要素に分解する点にある。さらに、先行事象の調整で成功しやすい場面を先に作る ABA は結果への対応として理解されがちだが、本書は行動する前の出来事を基礎項目に含め、予防的な環境調整を重視している。これは、問題が起きた後に反応するだけでなく、子どもが何を求められるのか理解し、取り組みやすく、望ましい反応を出しやすい状況を前もって整える考え方である。例えば、指示が曖昧で長すぎる、選択肢が多すぎる、課題の難度が急に上がる、終わりが見えないといった条件は回避や混乱を生みやすい。そこで、指示を短く具体的にする、活動の順序や終了を視覚的に示す、できる課題から始める、選べる要素を用意するといった調整が意味を持つ。イラストを多用する本社の形式そのものも、抽象的な説明を場面として把握しやすくするという点で、この発想と親和的である。先行事象の調整は、子供を操作して従わせるためではなく、失敗と衝突が起きる条件を減らし、本人が理解できる形で学習機会を作るためのものだと捉える必要がある。家庭では一度に多くを変えず、特定の場面で一つの条件を調整し、行動がどう変化したかを確かめる方が良い。本書は、日常の関わりを再設計する際の観察項目を初学者にも見えやすくしている。そして、初級中級上級プログラムを通じた段階的なスキル形成。本書は理論の解説にとどまらず、ABA の基礎から初級中級上級のプログラムへ進む構成をとる。これは、支援をできないことを一気に克服させる作業とせず、 小さな到達点を積み上げる学習過程として捉えるために重要である新しい課題では、子どもがすでにできる反応を足場にし、必要なら手助けを加え、成功した反応を強化しながら徐々に支援を減らしていく。こうした段階化には、本人の現時点の理解、注意の向け方、模倣や言語非言語での応答、活動への参加のしやすさを見誤らない観察が求められる。課題が難しすぎれば失敗や回避が増え、簡単すぎれば学びが進みにくい。したがってプログラムの名称や順序を機械的に適用するより、子どもが成功を経験できる難度と次に伸ばす一歩を見定めることが強となる。家庭での実践では、訓練時間だけを特別に切り出すのではなく、食事、着替え、遊び、外出準備などの生活場面に学習機会を組み込む視点も有効である。本書は、具体的なプログラムの見取り図を示すことで、保護者が目標を細分化し、記録と見直しを行う出発点を与える。ただし、発達特性や安全上の課題が大きい場合、個別の評価なしに難しい課題を進め、専門家の助言を併用する必要がある。最後に、イラストによる可視化が家庭での実行と振り返りを支える。本書の際だった特徴は、ABA の概念と家庭内の実践場面をイラストで視覚化している点である。強化、消去、先行事象といった言葉は、定義を読むだけでは日常のやり取りに置き換えにくい。図や場面の提示があることで、保護者は子どもの行動、大人の働きかけ、その直後の結果を分けて捉えやすくなる。この分解は感情的に対応しやすい困難場面ほど価値を持つ。例えば、言うことを聞かないと一括りにせず、いつ、どんな要求の際にどのような反応が起き、その後に大人が何をしたのかを書き出せば、対応を検討できる情報になる。本書が ABA 入門書として評価される理由は、専門的な理論を軽く扱うことではなく、実行単位まで翻訳しようとしている点にある。一方、イラストや手順があるからといって、あらゆる家庭に同じ対応が適合するわけではない。子どもの体調、感覚特性、コミュニケーションの手段、家族の負担によって実行可能性は変わる。読者には、掲載例を正解集として模倣するのでなく、仮説を立て短期間試し、行動の変化を確認して調整する道具として用いる姿勢が求められる。視覚的な分かりやすさと、この検証的な態度を結びつけるところに、本書の実践的な意義がある。結論として、本書は ABA に初めて触れる保護者、家庭での困りごとを観察可能な形で整理したい人、そして支援の基本用語を日常場面に結びつけたい療育教育関係者に向く。一方で、診断や治療の代替ではなく、強い自傷疑い、摂食や睡眠に関する深刻な問題、家族だけで安全に扱えない行動については、医療福祉行動支援の専門職と協働する前提で利用すべきである。読者が得られる実際的な利点は、子どもの反応をわがまま、努力不足といった評価後で終えず、先行事象、行動、結果という順に見直せることにある。これにより、褒め方、要求の出し方、環境の整え方、代替行動の教え方を具体的に検討しやすくなる。類書にも ABA の原理を説明するものは多いが、本書は親が家庭で始めることを明確に想定し、問題行動への対処、教え方、段階別プログラムを一冊に収め、イラストで手順を把握しやすくした点が特徴である。もっとも、読みやすさは即効性の保証ではない。子どもの尊厳と安全を守り、負担の少ない目標から試し、記録に基づいて調整する読者にとって、本書は家庭療育を考えるための具体的な出発点となる。ご支援いただける場合は、NPO 法人積み木の会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。